それではこれから説教の中心となる聖書を朗読していただきます。聖書箇所はルカの福音書24章44節から53節です。第3版では171ページで、2017年度版だと174ページになります。聖書朗読の後に父が約束されたものと題して、藤山牧師から御言葉の解き明かしをしていただきます。
聖書を朗読いたします。ルカによる福音書24章44節。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩篇に書いてあることはすべて成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着させられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていき、天に上げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。
皆さんお久しぶりでした先週は七重福音キリスト教会に出かけ、ここでは七重福音キリスト教会の横田に渡る牧師が御言葉を取り継がれましたけれども、こういう講談交換が、なされたということも大きな恵みだと思います。実は私たちの北海道選挙区では毎年6月に12の教会が一斉に講談交換をすることをしていたんですけれども、昨年今年とこのコロナ禍の中で、できずにいましたけれども、他の団体の教会とできたことは新鮮なことでした。横谷先生ご夫妻からハガキが届いていましたので、そのエッセンスをお伝えしますが、小さい者たちを心から愛し歓迎してくださり本当にありがとうございました。とても良い教会だな、この辺は嬉しいところですね。また皆さんにお会いしたいなと思いました。お一人お一人の上に主の恵みがありますように。横谷に渡る玉木という、お名前でおはがきを寄せくださいました、感謝しております。私たちも向こうで、礼拝を捧げた後、出席された方々が、ほとんど残られて、私たちの様子を写真を映像にして流しながら、でアンケート用紙を事前に配って5つの質問が出されていたんですね。それに全部は答えられませんでしたが、そのアンケートから出された質問に、答える形で私たちと、子どもたちの様子、教会の様子などを、お伝えすることができました。そんな講談交換の恵みの時でした。さて、このコロナ禍の中で私も20分で説教を終えるように毎週毎回そのことを言い聞かせているんですが、なかなかこう習慣というものが変わらないということを改めて実感していますけれども、今日は緊急事態宣言下の中、さらにプレッシャーを受けながら、余分なことを話さないで、超特急で進みたいと思っています。今読んでいただいたところは、 天に昇られる直前のイエス様の言葉ですから、ある意味遺言とも言える大切な言葉であります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。父の約束とは何かということです。脱炭素社会に向けて、今のガソリンエンジンで動く車を2030年以降は電気で走る電気自動車の時代が到来すると予測されていますけれども、まあ、それはさておき、今走っている車に例えてみるとですね、今まで見たこともない素晴らしい車がデザインされて設計されて製造されました。それが目の前に現れました。いやあ、んな車に乗ってみたいなと思うほどの、色は赤色、まあ、教会の車も赤ですけれども、ドライバーも優秀な人がいました。しかしそれだけでは走りません。何があと必要なんでしょうか。タンクが空っぽなので、そこに油が入ったら走るわけですね。しかしその油は手元にはない。それで工場から本社に電話をして、油がありませんと言ったら本社から返事が来て、今送ったからもう少し待ったら届く、まあ、そんなことが想像できるわけです。今読んでいただいたこの箇所から、まず第一に聖書を悟る心を私たちが持っているのか、あるいは神様は私たちの心を開いて悟ることができるようにしてくださるのか見ていきましょう。ここでイエス様は聖書はすべて成就するとおっしゃったんですね。律法と預言者と詩編に書いてある、私について書いてあることは皆成就しなければならない。聖書とはそういうものである。書かれたものが実現する、成就することを通して聖書は他の本とは全く違う神の言葉として受け止められているわけです。そして聞く者のうちに、信じる者のうちに、その言葉通りのことが実現する奇跡の書物であります。神様は父と子と聖霊という三位一体の神様であることを私たちは学んでいますが、その第三位の方である聖霊は天地創造の神です。そしてこの聖霊なる神様は、聖書を書いた40人ほどの記者たちに、聖書記者たちに霊感を与えて神の言葉を預けて、そして記者たちはそれを書き記したわけですね。誠の著者は聖霊であります。テモテの第二の手紙の3章16節、暗証聖句になっていますが、聖書はすべて神の霊感によって書かれたもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益ですと書かれています。神の霊感を受けた人たちが書いた。そしてそれを私たちクリスチャンが、人生を荒波の中を、困難の中を生きていくために、教え、そして私たちは身につけてしまった間違った生き方、教え、この世の偽りというものを矯正していく必要がありますね。クリスチャンになったから全て、最初からクリスチャンらしく生きる、クリスチャンとして生きることはまず難しいわけです。引き戻そうとする力が私たちの内側にも働いています。そしてサタンも私たちを脱線させようとして、あらゆる誘惑の手を、攻撃を述べてきますから、矯正される必要があるわけですね。そして戒めを受ける必要があります。そして義の訓練、神様に従う者は何を避けなければいけないのか、そして何を必要としているのか、神様からの懲らしみや訓練を受けながら、私たちはキリストに似た者として成長していくわけですね。今その途上に私たちはいるわけです。読書百遍いいおのずから通ずということわざがありますが、まあ、難しい本でも何回でも読めば、まあ、だんだん分かってくるというような意味合いでしょうか。しかし聖書はそれだけでは分からない言葉です。そして、 この世の学問を積んだ人でもわからない書物です。なぜかといえば、人の心には覆いがかかっていると聖書は告げています。かつての私たちには覆いがかかっていたんです。だから聖書を読んでも聞いてもわからないわけです。これだけ聖書を学んでも、1対1でこう学ぶ人たちが時々いらっしゃいますけれども、できるだけこちらは分かりやすく話しているつもりですが、向こうは最近こんなことがあったんですね、罪罪罪と言ってもう頭にくると正直におっしゃって帰ってよかったんですけども、で私もさすがにただこれだけこのことを続けていては拉致が開かないなと思って、本気で祈ったわけです。そしてその次の学びの時に彼の心の目が開かれたんですね。それでまだ信仰告白、というところにはまだ行っていないんですけれども、しかし彼の心が開かれてきているということが見えました。人の心には覆いがかかっているので取り除かれなければ聖書が伝える真理、聖書が伝えるイエス・キリストの救いというものがわからないんですね。私たちが太陽に背を向けたら目の前は暗くなるわけですね。当たっているところよりも暗いわけです。しかし太陽に向くと私たちの顔も照らされ、明るくなるわけです。で私たちが主に心を向けるならば覆いは取り除けられる、そういうことが実現するわけです。そして今まで何回読んでも分からなかった真理が主に心を向ける、主に立ち返るという言葉も使われます。先ほど主に向かって喜び歌おうと賛美いたしましたが、私たちの賛美はただ歌っているのではなくて主に向かって捧げている生贄捧げ物という特徴があるわけですね。毎回その賛美をするときにそういう意識で歌うことができたら幸いですけれども、習慣で歌っているときもあっていいわけですが、姿勢は主に向かって歌うということがとても大切なことだと言います。聖書を読むときもそうです。主に心を向ける、聖書を読むとき、祈るとき、賛美するとき、私たちは主に心を向けているわけです。そのようにしてその習慣を大切にしていきたいと思います。コリントの第二の手紙の3章15節16節は、かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。神様から聖書を預けられた、神の言葉を託されたイスラエルの人たちは覆いがかかっていたんですね。その背景については今日は触れませんが、クリスチャンであろうとクリスチャンでない人であろうと心の覆いがかかることがあるので、それを取り除ける必要があるんです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのですとパウロは語っています。その気さえあれば、その姿勢さえあれば、私たちの心の覆いは取り除けられて、聖書が語っていることを理解することができます。そして私個人に対して神様が語っておられる、イエス様も父なる神様に聞かないでは何事も自分からはなさらなかったということが聖書には記されています。私たちもそのような姿勢で神様に聞きながら生きていくということが祝福される秘訣です。第2は、聖書は成就するというところですが、旧約聖書は分けると律法と預言者たちと詩編から成り立っている書物で、これをイエス様の時代は聖書として読んでいました。で今は新約聖書があります。で旧約聖書と新約聖書を分けて便宜的に、使う場合がありますが、本質は同じ聖書です。一冊の聖書です。そこに予言されていることは、神様が救い主をこの人類に送り、 そしてその救い主が私たち罪人を救うために自ら生贄となって神の裁きを受けてよみがえられるということが記されていて、まあ、それはすでに起きているわけです。イエス様のこのルカの福音書の時点でそれは復活されたイエス様が語っている時点で起きている、実現していることですね。十字架による罪の許しの完成が告げられました。十字架の上でイエス様は完了したとおっしゃったんです。もうこれ以上人間の罪を解決するためになすべきことはもう一つもない、完全にイエス・キリストが生贄となって私たちの罪の身代わりとなって裁きを受け死んでくださったことによって救いの業は成就したんですね。そしてその証しのために死人の中から墓から3日目によみがえられた。それは私たちにとって最大の問題である死の解決を神様が表してくださった瞬間でもあります。ではこれから聖書が告げていることはどんなことが成就するのかということが、次の課題ですが、聖霊が与えられるということですね。父の約束とは、まあ、この後出てきますけれども、イエス様はこれから天に昇られるわけです。帰られるわけです。しかしその代わりにそれと行き違いと言いましょうか、もう一人の助け主を送るとイエス様は約束されたんですね。そしてそのもう一人の助け主がペンテコステと呼ばれる五旬節の日に120人の弟子たちに注がれた時に教会というものが誕生しました。まあ、来週そのペンテコステ記念礼拝で教会の誕生日を私たちは記念して礼拝を捧げるわけですけれども、この歴史の中に確かに神様がなされた技としての教会の誕生があるわけです。以来2000年間教会はこの全世界に広まってきました。そしてその教会を通して全世界に福音が述べ伝えられる。そしてそれはこれからも継続され、まだ20億人以上の人たちが福音を聞いていないので、その人々をターゲットにして私たちもその働きの一端を担って福音を伝えていくということがあるわけです。そしてその後神様のご計画の中で異邦人の数が満ちる、福音が全世界に述べ伝えられ、すべての福音国民に明かしされたときに、神様がよしとされたときにイエス様が空中に再臨されるということです。それがいつどんな時とかは分からないんですけれども、その時に向かって私たちは励んでいく必要があるわけですね。たとえコロナ禍の中であろうとも、いかにかして手段を考えて福音を伝えていく取り組みは欠かせないわけです。第3にこのもう一人の助け主について見ていきますが、その神様の働きを担う教会というのはまず信じた人たちの集まりを指しますね。最初は弟子たちでした。その弟子たちの特徴は一言で言えば欠点だらけ、弱さを身にまとっていた人たちということができます。神様はエリートを集めたんではないんです。本当に弱さと欠点と、もうこんな人がイエス様の弟子になれるの、なっていいの、というような人たち、まああまり言うと自分にこう降りかかってきますから言いませんけれども、特徴を挙げればそういうことです。ペテロは3回もイエス様を否定しました。他の弟子たちも蜘蛛の子を散らすように逃げてしまったんです。そういう臆病な一面を彼らは持っていました。パウロでさえもあのすごい迫力を持った宣教師、あるいは牧会者、牧師、教師、あらゆる良い面を持っていると見えるあのパウロがこんなことを言っている箇所があります。 第一コリントの2章3節4節ですが、あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、聖霊と道からの現れでした。人間的に見ればパウロ先生だからできたんだという人もいるかもしれませんが、パウロ自身から言わせれば、私は弱く恐れおののいていました。誰でもそういう時があるんです。それでも福音が前進する、宣教の働きが、神様の働きが、御業が起こるのは、御霊と道からの現れ以外にないんですね。だから弱い人ほど用いられるという法則が教会の中にはあります。弱いところに私の恵みは完全に現れるとおっしゃっているからですね。だから私たちが自分自身を本当に知ること、自分の弱さ欠点を認めて神様の前に告白しながら、私を変えてくださいという祈りを続けていくならば、神様は喜んで私たちに必要な御業を表してくださるわけです。自分は大丈夫だとかつての私のように、傲慢そうに思っている間は何にも起こらないんですね。トラブルだけです。もうトラブル戦果、何でもやってこいという感じで生きていた時代もありますが、砕かれて砕かれて、ようやく少しはまあお役に立てるところまで来ていた時代もありました。今はどうかというと分かりません皆さんの判断かもしれませんが、しかし神様は私たちを御手に握って用いようとされているのは確かです。自分自身をその神様の大きな身腕に、御手に委ねられるかどうか、それが私に求められている姿勢ですね。ですから宣教という働き、神様が全世界に全ての作られたものに福音を伝えようとする働きは、人間の力で支えられるものではないということ、神の力によって進められるものだということを、いつも私たちは覚える必要があります。そして自分の弱さを知るところから神様の働きは始まります。なぜならば、弱いところにイエス様はご自分の恵みを十分に注ごうとしてくださるからですね。そしてイエス様はこの世に祈ってくださったので、もう一人の助け主が与えられるわけです。ヨハネの14章16節に、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。弟子たちのことをよく知っておられたイエス様は、ご自分が成し遂げられた御業を託すその弟子たちが困らないように、右往左往しないように、その弱さの中にとどまり続けないように、立ち上がれるように、そして彼らは全世界に出て生きるように、もう一人の助け主を父にお願いされしてくださったんですね。そして父はそれに OK 出したんです。それが父の約束です。あの自動車が最後に走るために必要な、ガソリンを本社から、送ったというようなものですね。車は油がなければ走らない、この後は電気がなければ走らないということになりますが、その父の約束がイエス様が復活されたから50日目、五旬節と呼ばれるイスラエルの祭りがありますが、その五旬節の日に朝9時に実現しました、成就しました。以来2000年間聖霊は約束の通りイエス様を信じる者たちに注がれました。アバ父よ、お父ちゃんと呼ぶ子としてくださる御霊として与えられました。ですから祈りができるのはその聖霊の働きによるわけですね。そしてイエス様が聖書を悟らせるために彼らの心を開いたとありますが、それも聖霊の働きです。そしてイエス様を信じる告白も聖霊の働きです。聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白できないとあるからです。 私たちの今あるのは全て聖霊の働きですということを感謝しましょう。そして聖霊を受けた人たちはさらに満たされることを求めて神様に近づき求め、そして戸を叩くというようなことまでします。私に必要なのは聖霊です、与えてくださいと求め続ける祈りは、皆さんの中にその上渇きがあればできると思いますね。スウェーデンの宣教師でインガ・ヨキという方がおられて、私は5年間その宣教師と触れないホベツ、また日高というところで一緒に働きました。で、彼女は宣教師として神様に召された時に日本だけは嫌ですと言った方なんですね。当時日本という国は戦争を起こしてアジアの国々に大変な被害を与えたというニュースが伝わっていましたので、スウェーデンの中にも日本はひどい国だという印象が、あったわけです。で、彼女もそういうことを聞いて日本だけは行きたくない。しかし神様は私は日本を愛しているとおっしゃったんですね。その神様の圧倒的な愛に彼女は打たれて神様に降参して、分かりました行きます、でも神様私は腰が弱くていつもそのことで苦しんでいます、癒してくださいと祈っていた時に与えられた旧約聖書のイザヤ書の御言葉が、その先生から私は何度かお聞きしました。その聖書の箇所が、改めて開いてみますとこういう御言葉でした。イザヤ書58章11節、主は絶えずあなたを導いて焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。彼女がその地域を巡回しながら、もう土間で生活しているような、桜庭さんという家族がいたんですけども、土間って分かります皆さん。そして光一君という青年は、知恵遅れで本当に、奥さんも知恵遅れだったんですが、その人たちを自分の家に呼んでお風呂に入れてあげてお世話をした。で、ホベツ町からはそのことが、ホベツ町はね、ビラトリ町、そしてそのホベツ町でそのことが認められて、多くの人々が良き先生を慕って、ホベツ町からは名誉町民という称号まで受けた方なんですね。で、彼女のそのような働きは全て聖霊の働きによるものだということができます。聖霊は弱さをまとう弟子たちに力を伏せてくださるお方、そしてキリストの証人とし、このルカの福音書の24章にはあなた方はこれらのことの証人となります。証人という言葉から殉教者という言葉が生まれたと言われるように、人には恐れがあります。しかしその恐れを克服する力を聖霊は与えてくださるんですね。トラクトを配ることだって勇気がいります。そして福音を大胆に伝えるためにも勇気が必要です。本来人間は人々が関心のない、そしてそんなバカなと言われるような話を語るということには恐れがあるんですね。そしてサタンの攻撃もあります。しかし聖霊なる神様は情熱を持っておられるので、私たちの内側に熱い心を与えてその恐れを乗り越えさせて語らせてくださる、あるいは前に進めさせてくださるお方なんですね。ですから 弱くても大丈夫というメッセージがあります。私たちも大丈夫です。それをしようとする神様に使いようとする意識があるのかないのかが鍵だと言えます。自分自身を捧げていくならば、神様は圧倒的なご臨在とそして力を与えてくださるお方であるということを皆さんも経験してこられたことでしょう。で、キリストの証人とし罪の許しの福音を全世界に伝えるものとされる神様のご計画の中で、そのために弟子たちは約束のものを受けるためにどうしなければならなかったかということです。イエス様はエルサレムにとどまりなさいとおっしゃったんです。とどまりなさいということは弟子たちにとってはちょっと危険だったんですね。この道のものをみんな片っ端から捕まえるというのがエルサレム当局の方針だったからです。しかしそこにとどまるということは信仰と勇気が必要なことでしたが、彼らはその命令に従ってとどまり、何のためにとどまったか、その約束を聖霊を受けるためですね。でそのために口を開けて待っていればいいというのではなくて、彼らは気がついたんです。集まって祈り始めたんですね。10日間祈り続けたんです。最初は二十数人の人たちでした。でも最終的には120人に増えていったんです。以心伝心というか情報が伝わっていったのか、最終的に120人が集まって祈り会をしていたんですね。まあ、それも大きな声では祈れなかったと思うんですね。うわーって祈ったら外に聞こえますから、役人が来て捕まえられる可能性もあるので、彼らは静かに祈っていた可能性もあります。しかしいずれにしても彼らはその結果、ペンテコステの日に朝9時にものすごい音が響いてきて、一人一人が聖霊を受けた、そして教会が誕生したということですね。じゃあ私たちは何にとどまるのか。ムルランにとどまっていますけれども、都にとどまる、じゃあ日本だったら東京にとどまる、そういうふうにはならないわけです。私たちがとどまるのは地理的な場所ではなくて、聖書が言っているように私にとどまりなさいとイエス様がおっしゃっている、そのイエス様にとどまる、イエス様にとどまるということは、天に挙げられたイエス様にとどまるということは物理的にはないので、イエス様は御言葉、神の言葉そのものである方ですから、御言葉を読んでそれを蓄えるならば、私たちはその御言葉にとどまっているわけです。そしてあなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。イエス様の御言葉が私たちにとどまるならば、神様が求めることを私たちも求めるようになるんです。そしてそれは神様の御心にかなう祈りなので、必ず 100% 答えられるわけです。そういう祈りを私たちが捧げることができるわけです。すごいことですね、御言葉の力。そしてその御言葉を通して働かれるのが聖霊なる神様ですから、こんなに力強いことはないわけです。その助け主を私たちはいただいています。でさらにその助け主の力に預かるために、私たちは日々主を待ち望み、主に心を向けて主を待ち望み、その御言葉の約束にとどまり続ける、そして知恵と力を受けてここから使わされていきたいと願わされます。どんな弱さを持っていても問題ではないということを聖書は語っています。私にはできないという、そういった思いも神様は取り除いてくださいます。その覆いを取り除いてくださいます。主に心を向けましょう。そして心を主に開いていきましょう。神様の御業が私たちの人生に始まります。お祈りしましょう。 天の父なる神様、罪の中に生まれ、弱さの中に歩み、この世のどうでもよい事柄の中で埋もれ、出口のないトンネルのようなところを通っていた私たちに、あなたは御声をかけてくださり、光を照らして、ここに救いがあると伝えてくれたクリスチャンたち、また宣教師の先生方を覚えます。イエス様が成し遂げてくださったその御業を私たちにも託してくださった神様、私たちには力がなく、むしろ弱さを抱えていますが、もう一人の助け主をあなたは与えると約束され、今私たちはその助け主を受けています。いつも私たちと共におられ、私たちのうちに住んでいてくださる御霊にこれからも満たされて、神様の御心を行うものとなりますように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。